NHK カルチャーアワー芸術その魅力スクリーンの中の英国第7回今回はジェントルマンの世界と題して青山学院大学教授の加納義樹さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
前回は王室もののお話をいたしました。王室、王様のお話をしたんですが、そういうものばかりが歴史映画ではないんで、今日は18世紀あたりからのイギリス史となりますと、主人公はジェントルマンということになります。でジェントルマンについても少し前にお話ししました。復習しておきますと、上層中流階級、英語でいうアッパーミドルと言われる階級があって、これ貴族ではないんですね。貴族ではないからサーの称号はない、爵位はなくて、しかし田舎の地主階級で土地の上がりだけで生活できる、もう貴族と同じような豪勢な生活をしております。ですからスクリーンの中で見てもあまり仕事をしている姿が出てこない。もちろん19世紀ぐらいになりますと都市化現象が現れますから、都市のインテリ階級も合わせてジェントルマンというんですが、もともとイギリスのジェントルマンというのは田舎の土地持ちの人たちだ、そんなお話をいたしました。また夏目漱石がイギリスに留学して、いわゆる高等遊民、遊び人でね、でだけど教養がある、でジェントルマン階級を見て高等遊民に憧れて、そして彼の小説の中にね、そういう遊び人をよく登場させた、そんなお話もしました。そして、もう一つジェントルマンを語るときに重要な学説で、 R.H. トーニーという歴史学者ですね、ジェントルマン階級の勃興学説というのがあります。これヘンリー8世の宗教改革に関わっているんですが、ヘンリー8世のお話も前回いたしました。宗教改革をして自分の奥さんと離婚したいがためにローマ法王と手を切って、自分が市長だ、これ中世の終わり、つまり中世って神様の時代ですから、神の時代が終わって近世になったということでよく重要視されるんですが、実は社会経済史的に見ますと修道院をこの時解散してるんですね。カトリックの修道院というのは単なる修道院ではなくて土地持ちなんです。この当時のイングランドの土地の3分の1はカトリックの修道院の持ち物だった。それを全部ね、解散して国有財産にするんですが、ところがヘンリー8世、自分の贅沢をしたいがために、お金が欲しいがために、それらの膨大な土地を破格の値段で一般に売り払うわけです。でその土地を買った連中が後の時代に地方の土地持ちになった、ジェントルマン階級になった。これ有名な R.H. トーニーのジェントルマンの勃興学説というものであります。でもう一つ、僕のゼミの学生で以前にジェントルマンについて卒論を書いたんですが、先行研究見てみたら文学者と歴史学者であまりにも扱いが違う。英文学者は山高帽にコウモリ傘で教養と品格を備えた理想的な紳士像っていうね、まあ、どちらかというとそちらの傾向のジェントルマン像を描いていく。で歴史学者の方はですね、非常にジェントルマンに対する扱いが厳しい、彼らの悪行の数々を暴くような、つまり18世紀以降の大英帝国の時代に、お国の支配者層になりますから、植民地あたりで随分悪いことをしたのも彼らということになるんですね。でその学生、一体どっちが本当なんだ、そのあまりにも扱いが違う、どちらが本当なのか、指導教官がほとんど教えてくれないもんですから、一人でうんうんうなって一生懸命考えに考えてね、いい卒論を書きました。つくづく学生ってのはほっぽらかすに限る、あんまり指導教官がね、あせこせ言わないでね、自分の好きなようにやれって言った方が面白い卒論が出てくるというのをその時に実感したことがありました。余分な話になりましたが、ジェントルマンに関して、これまでお話ししたのはそんなところです。で今日ご紹介するのは、その18世紀の頃の田舎の土地持ち階級というのが実感できる、そういう、作品として、まずトム・ジョーンズの華麗な冒険、オリジナルのタイトルはトム・ジョーンズとそれだけの名前なんですが、1963年のイギリス映画、監督がトニー・リチャードソンという、 これは50年代の終わりから60年代にかけて、以前にアングリーヤングメン、イカれる若者たちによる演劇運動というのがあるというお話をしました。映画の分野ではフリーシネマというふうに言いまして、60年代にちょいと反体制的な政治の季節、60年代というのは政治の季節ですから、イギリスでもアメリカでも、ヨーロッパ中が政治の季節を迎える。で、その中で労働者階級の日常生活をドキュメンタリーたちなどで描くのをフリーシネマの運動と言いましたが、その、旗頭の一人のトニー・リチャードソンがなんと18世紀のジェントルマン階級を描いて評判になった作品であります。で、原作は18世紀のイギリス小説の最高傑作とされるヘンリー・フィールディングという小説家があります。彼のステゴ・トム・ジョーンズの物語、1749年に出ております。翻訳でお読みになるんでしたら、シュムタ・ナツオ先生の名訳があります。岩波文庫で、ただ長いんですよね。4巻本、ありまして、登場人物が200人ぐらいという。サマセットシャーというイングランド西部の地域、そのサマセットシャーで拾われた捨て子のトム・ジョーンズの冒険記、サマセット州のお話と、ロンドンに行く時の道中記と、そしてロンドンの生活と、3部構成になってるんですが、これを映画にしたら延々何日もかかっちゃうっていうんで、さてどうするかっていうと、映画見てみますとね、小説とこう比べる気にならない、完全に映像処理してあるんですね。非常にテンポが良くて、そして例えば冒頭の場面なんかは捨て子が発見される場面なんですけど、コミカルで短いショットを積み重ねてね、軽快に音楽だけ、セリフなし、あれよあれよっていう間に捨て子がどうしたこうしたっていうのはわかる。そして字幕が入る、つまりこれサイレント映画のパロディになっているんですね。で、一番最初の部分で、だいたいその映画の、今日はこういう映画だよ、今日はこういう調子の映画だよってこう基調を決めるのがファーストシーンのね、役割なんでね、ははー、ヘンリー・フィールディングの小説知ってる人もね、ははー、これ小説とは全然違うものとして楽しめばいいんだなっていうのが分かるように、工夫されてるということです。で、イギリスのカントリーライフの様子が非常に楽しく見られる映画でもあります。鹿狩りの様子なんていうのがね、出てくる。ああ、こういうふうにジェントルマン連中狩りをやってんだって。イギリス人今でも鹿狩り、狐狩り大好きです。あのチャールズ、皇太子なんかはね、いろいろあの環境団体やなんか動物愛護団体に文句言われながら狐狩りがやめられないで、いますね。それから画面いっぱいにバラが咲き誇ってる。ガーデニングに憧れる人には非常に面白い映画かと思います。で、田舎のちっちゃな橋があって、田舎の教会があって、お屋敷の建物があって、お屋敷の内部もきれいに撮っていて、見ているだけでなかなか楽しいんですが、人物も同様でね、ウエスタンという大地主、これヒュー・グリフィスという名優がやってるんですが、眉毛が濃くてね、どんぐり目でね、性格は単純素朴で自由君奔放で、いわゆる日本人一般がその英国紳士っていうんですか、洗練された人間を思い描いてるとしたら、全く逆の実に土臭い田舎臭いというね、そういう人物になってます。で、それが特殊かっていうとそうじゃなくて、むしろ18世紀までのジェントルマンとはこういう人たちだったんだろうなっていうね、そう思わせる説得力がある映画です。で、主人公のトムを演じるのはアルバート・フィニーという有名な役者さんです。1960年代のフリーシネマの顔と言われた、男で、土曜の夜と日曜の朝というアラン・シリトーの原作の作品、またドレッサーという作品で落ちぶれた劇団の座長さん、かつて名優だった、今リア王が売り物の役者さんなんだけど、ビビっちゃってね、なかなか舞台に登れないっていうような落ちぶれた役者さんの役をやってた。それからオリエント急行殺人事件という映画ではポアロを演じていた役者さんです。で、やんちゃな男でね、でプレスリーをちょっと太らせたような顔をしてる。で、こう反骨精神が滲んでいてね、その1960年代の政治の季節にちょうどいい役者さんでありました。で、彼の演じるトムは明朗快活で明けっぴろげで、そやだけど憎めない、土 臭くて骨太で、優しいけど信仰心がなくて、そして優等生から程遠いんですね。ちょっと不良でね、要するに女が放っておかないタイプっていうんでしょうか。次から次へと、女と付き合ってやんちゃで、そして、暴れ回ると、まあ実に愉快な、作品。長さは違うしテンポは違うんですが、原作の小説の雰囲気といいましょうか、原作の精神というのは的確に映してる。ああなるほどね、小説を映画にすると全然違うんだけれど、でも本質的には近いなっていうね、そういう作品に仕上がってます。一つだけ有名なシーンをご紹介しておきますと、ロンドンへの道中でね、命を助けた中年女性ウォーターズ夫人っていうんですが、村の旅籠に二人でしけ込む場面があります。これイギリスの映画史上に燦然と輝くラブシーンなんですが、このウォーターズ夫人ってね、どこから見てもただのおばちゃんなんですね。でそれが演出と演技で色っぽく見える。まあ女ったらしのトムと中年の人妻ですから、大人の男女が宿屋でやること大体一つしかないんですけど、と思うとご飯食べてるシーンだけなんですね。でただご飯を2人で食べながらね、男と女がね、誘い合うというところが面白いところでね、舌でねチキンの骨をこういやらしくしゃぶってね、相手を誘ってたりね、目と目でもってね、いかにも目と目でもってね、お互いに合図したり、まあセクシーというかスケベというか、そういうようなシーンなんです。でもう我慢できないって言うんで2人でね寝室に行くんですけど、寝室にかけてって部屋に入って、唇をちょっと合わせただけでろうそくの火ふっと消して、もうそこで転換しちゃう、場面が変わっちゃう。その先はまあお分かりになるでしょ、もう余分なこと見せませんよっていう、下品そうに見えて上品、リアルでね大人の性欲ってものをリアルに映していて、それでもって上品に収まってる。でこう見てる人はおそらく、クスクス笑えるまったくもう下品なものと思いながら上品に笑える、そういうような、作り方になってます。で小説を好きな人たちは、その文学ってのは活字を追いながら想像を楽しむ現実だと、映像ってのはね全部見せちゃうから、それ以上こう想像して楽しむっていう部分がないって言ってね、それでよく映画のことをね、いや小説のはやっぱり面白いですよって言うんですけど、こういう場面を見てますとね、映画でも見せるぞってそこで肝心のところの一歩手前のところでストップって言ってね、はい終わりって、ね、あとは次の場面っていう、その想像力を、観客の想像力を喚起する演出っていうのは映画の中にもちゃんとあるのが、わかります。で、まあハリウッドのねセックスシンボルがベッドの上でドッタンバッタンっていうのは、まあ別に見たくないわけじゃないですけど、そういうものは見てしまえばそれでおしまいなんですが、この映画のウォーターズおばさんっていうのはいやらしくて情欲まみれで、でもだんだんいい女に見えてきて、芝居がかっていてわざとらしくなくて、大人の性欲をリアルに、でだけど思わず吹き出してしまうように描いて、これがイギリスの映画史の中ではね、よく語られる名場面として、名を成している場面であります。で原作者のヘンリー・フィールディングは自分の作品のことを散文による喜劇的叙事詩という言い方、ちょっと大行の言い方なんですが、笑いにあふれた人間賛歌、実に伸びやかにね叙事詩という言葉で表しているのは、四巻本の岩波文庫を読むと、あなるほどね、まんざら大行な言い方じゃないよなっていうのが実感される作品なんですが、この映画の方もその伸びやかなところが実によく出ております。で小説っていうのは、19世紀に最盛期を迎えるんですが、ビクトリア朝と自由時代はなかなか窮屈な時代でね、今あまり評判が良くないです。ビクトリア朝の時代にちょうど日本は文明開化、明治期を迎えますんで、明治時代にヨーロッパ、欧米からたくさん技術とともに文化が入ってくるんですね。で、その文化の中心が実はビクトリア朝のイングランドのものだった。ということで、日本の近代化をもう一回反省するときに、随分窮屈なものも入れてるんで、それがこのビクトリア朝の時代のね、いろいろな文化だったっていうふうに今検証がされているんですけれど、その一歩前の時代、ああ18世紀ってこんなにおおらかだったんだっていうのがわかる作品であります。 で、女に目のないトムの不道徳な行状なんですけれども、裏を返すと偽善を嫌う作者の風刺精神の現れとも言えます。人間をこう素のままにね、ありのままに見ていこうって、そうすると、自然と笑いが出てくるじゃないか、そういう作品であります。でそこら辺をトニー・リチャードソンはサイレント映画のパロディから始めてね、カメラ目線ありストップモーションありコマ落としあり、それから盛り上がった途端にふっとこう気をそらしてね、次の場面に行っちゃうとか、それからちょっと深刻ぶったドキュメンタリー調であったり、もろもろふんだんに映像の遊びを入れて軽快なテンポの傑作喜劇に仕上げています。クラシカルな作品なんですけど、実験精神にあふれていてね、1960年代の反体制的な気風の中で大ヒットしました。007シリーズと、それからこのトム・ジョーンズ、という作品でね、1960年代随分と世界的にね名を成したのがイギリス映画でした。土臭いジェントルマンを描いて、労働者階級を描いてないのに、あ、なるほど、イカれる世代の作品だと、そういうふうに評価された。これがトム・ジョーンズの華麗な冒険という作品であります。もう一本ジェントルマンのことを取り上げるとしますと、ディケンズ、チャールズ・ディケンズが原作の映画で、大いなる遺産という作品があります。グレイト・エクスペクテーションズというのがオリジナルのタイトルですが、1946年のイギリス映画、45年に第二次大戦が終わってますから、終戦直後の、時期の映画ですね。で、監督がデビッド・リーン。デビッド・リーンというと、まあ大作路線ですね。アラビアのロレンスなり、インドへの道なり、ライアンの娘なり、戦場にかける橋なりという大作路線をご存知でしょうけれども、若い頃、中年ぐらいかな、中年ぐらいまでは実は、文芸作品を作ったりね、案外地味な作品を、作ってるんですね。で、終戦直後のこの時期もディケンズを2本作ってる。オリバー・ツイストと、そしてこの大いなる遺産と2本作って、彼の映画のモチーフはイギリス人らしさ、イギリス人の姿を追っていく。で、そうするとディケンズの作品なんかちょうどいいわけですね。で、後になるとハリウッドの資本で大きな予算をもらって、植民地時代のイギリスどんなだったかと、海外で活躍したイギリス人の姿を追って、戦場にかける橋とかアラビアのロレンスとかね、そういう路線になっていくわけであります。で、お話はディケンズ。オリバー・ツイストを皆さんよく知ってると思います。最近もロマン・ポランスキーが映画にいたしました。で、古いデビッド・リーンの、映画が1948年、その2年前が大いなる遺産なんですが、原作の方をちょっと眺めてみますと、オリバー・ツイストの方はですね、ディケンズが25歳の時の作品、若書きです。で、よく日本人はディケンズというと涙とペソスとっていう国によく言うんですが、一度原作をお読みになってください。なかなか辛辣でね、ユーモアって言うともブラックユーモアに近い部分があります。で、大いなる遺産の方はこれ48歳の時の作品、ディケンズのもう円熟期でかなり苦みがあります。人生の赤がついてる。で、作品これ2つ読み比べてみると随分タッチが、違うんですね。で、お話自体は、オリバー・ツイストと大いなる遺産と似てるといえば似てます。大いなる遺産はピップという孤児ですね。やっぱり、孤児が成長していく物語ということであります。で、映画、デビッド・リーンの映画の方は古色騒然としていて、白黒映画です。先ほどのトム・ジョーンズの華麗な冒険が実験精神にあふれるというお話をしました。カラーでね、カラーでスピーディーな作品なんですが、デビッド・リーンのこの大いなる遺産という方は、白黒で、かえって、古臭くていい味を出してる。ああ、ディケンズの時代、19世紀、白黒だよね、古臭くてねっていう、まあ、そういう作品であります。で、冒頭の場面、本のページがめくられて、大いなる遺産の冒頭の一節が朗読される。今日の映画は文芸映画だよ。これからこのディケンズの原作の作品の映像化が始まるよっていう、そういう始まり方。そして風が吹いてきて、 本のページがペラペラっとめくられて、寒そうな風の音がする。向こうから子供が川沿いの田舎道を走ってくる。寂しい冬の墓地にやってくる。これが孤児のピップで、楽しかるべきクリスマスイブにね、両親の墓参りに来たみたいなんですね。で、風でね、木がギーギー音を立てながらきしんでる。ピップの怯えたような顔のアップが映って、ずっとセリフなし、なんですね。で、少年の恐怖心みたいなものを、上手に風の音と、それからピップの表情とね、両方交互に映しながら上手に編集して、映しております。で、墓地でいきなり不気味な男に押さえつけられます。びっくり場面で、足に鎖を巻いてる。その鎖がガチャガチャと、ここでも音を使ってるんですね。ガチャガチャと音を立てて、で、どうやら脱獄衆、みたいなんですね。で、その脱獄衆に脅かされてね、食べ物持ってこい、ヤスリ持ってこいって、恐怖に満ちた顔でこのピップがね、言われる通りのことをしてやる。で、いつの間にか子供ですから、脱獄衆っていうのも分かってんだか分かってないんだか、いつの間にかなんとなくこの怖そうなおじさんと仲良くなっちゃう。おじさんの方もね、子供なんで心を許してね、そしてなんとなく交流があるんですが、すぐに、まあ、案の定捕まってしまって、このエピソードはそのままになっちゃう。ああ、ピップの子供時代のただのエピソードねっていう感じで、映画は次の場面に行く。で、その1年後に近所に陰気なお屋敷があってね、そこにミス・ハビシャムという、老婆がいるんですね。変人でね、でも大金持ちらしくて、一度うちに遊びに来いって言われて、おっかなびっくり、ピップが、覗きに行きます。お屋敷の中に案内されるとね、お屋敷が真っ暗、昼間なのに窓明かりが全然ない。窓に板打ちつけてね、全然太陽が、入らないようになってる。埃だらけで、蜘蛛の巣だらけでね、異様な居間に白髪の老婆がいる。白ずくめの花嫁衣装のまんま、私はお前が生まれる前からずっと太陽を見ずに生きてきたんだよ、なんて、ね、言ってね、要するにミステリー仕立てになってるわけです。で、面白くて笑いながら見られるんですが、でもリアリティがあるのがディケンズの作品でね、これディケンズっていうのは子供の目で見た大人の世界を描かせたら天下一品の作家なんですね。ですからミス・ハビシャムにしろ、墓地で出会った脱獄衆にしろ、ディケンズの人物たちってのはこう等身大をはるかに超えた人物なんですけれども、だけどおとぎ話のようでいて、あ、子供から見ると大人ってこう見えるんだろうな、すごい化け物のような、とんでもない、存在にね見えるんだろうな、そう思わせるリアリティがあるのがディケンズのディケンズたるところだ。舞台設定もね、なかなか時代がかってるし、こんなにデフォルメしてと思いながら、でもその筆の中に現実感というのがあるのがディケンズの作品で、で、デビッド・リンの作品もそこら辺をね、実に上手に、映像化していると思います。そしてミス・ハビシャムのお屋敷に通うようになってから、また時が経ちまして、ピップの少年時代が終わります。彼は鍛冶屋さんの見習いになります。労働者階級ですね。で、鍛冶屋さんの見習いになって6年目のある夜にロンドンの弁護士が訪ねてくる。君には大いなる遺産を相続する見込みが出てきた。遺産相続者にふさわしい紳士としての教育を受けてもらいたいと、そう言われまして、何のことかわけわかんないまま、ははとこの匿名のパトロンというのはきっとミス・ハビシャムだろうなと思いながら、ピップはね、言われるままにロンドンに出ていく。で、ここからピップの成人時代、大人の時代になるんですけれども、労働者階級のね、慣れぬ、ピップがそのジェントルマンの格好してね、内心はいかにもビクビクしてるといった表情を、名優のジョン・ミルズという俳優さんが実に上手に、演技しております。で、ジェントルマン修行をするんですけどね、だんだんとこのピップが思い上がっていく。ある日ね、 その恩人の鍛冶屋さんがピップどうしてるだろうなと思ってロンドン訪ねてくるんですね。でそうすると我知らずのうちに見下してる、なんか汚い格好してこの鍛冶屋のおじさん早く帰らないかな、金を渡して追い返してしまおうかななんて思ってね、ふっと気がついてみると自分が成り上がってってる、昔のね素朴な気持ち忘れてるっていうのが分かってくると、そういう作りなんですね。で要するにピップっていうのは、紳士になろうとして気取り屋の俗物になり下がっていったっていうお話なわけです。でさらにある夜、ある嵐の夜に今度は固めに眼帯をつけた汚い身なりの薄気味の悪い男が訪ねてきます。でこの男誰かっていうと、子供の時に墓地であったあの脱獄囚なんですね。彼は捕まった後流刑地のオーストラリア、そう、その当時は、オーストラリアが流刑地だったわけなんですけど、流刑地に行って、そしてピップ空いたさにね、密入国してきた、流刑地から密入国して見つかったら即死刑なんですけれども、どうしても会いたかったのは、実はピップにお金を払っていたのはあの時、自分のね囚人だった自分と、交流してくれたあの少年に、なんとか、ジェントルマンになってほしいと思ってお金を出してる、そういう、お話なわけであります。で、階級が上がるにつれてね、要するに汚いもの醜いものから目を背けようとしていた、ピップが、自分がジェントルマンになるためにね資金を提供していた男が実は犯罪者だった、この皮肉はなかなか重たいんで、この小説読み終わってみると、あ、ディケンズの小説ってもっとユーモラスかと思ったら結構重たい作品なんだなって、後年の彼の、成熟してからの、円熟してからの作品を見るとディケンズのイメージが随分変わる小説、そして映画であります。で人生の赤、暗い影が差してる、で作品のラストも微妙なんですが、映画はさすがに、ハッピーエンディングに近いような形にしてあります。小説と映画と見比べてみるのも、一つかと思いますね。産業革命の時期で植民地帝国の全盛期にあたるビクトリア朝っていうのはどうやら金金金金の時代だったようです。貴族の爵位なんかでもね、お金で買える。それからジェントルマンになるのもお金を払って修行すれば、という時代だったようでね。ピップも大いなる遺産によってジェントルマンになるわけだけども、さて階級が上がってみると、あまりいい人間にはならなかった。先ほど、ピップの成長物語だっていうふうに言いましたけど、映画見終わってみますとね、あ、これ懺悔録だよなっていうのがね、分かるような、そういう、作りになっております。ということで、今日は山高帽にコウモリ傘っていうイギリス紳士のイメージを、少し壊してみようかな、田舎の土地持ちなんだということ、それから19世紀の大英帝国の時代になると今度はジェントルマンになりたくて、上の階級になりたくて、いろいろな、人たちが、悪戦苦闘するんですけれども、それが、果たしていいことかどうかという、そういうことも含めて立体的に、ジェントルマンを理解できる作品を2本ご紹介しました。
芸術その魅力、スクリーンの中の英国第7回、今回はジェントルマンの世界と題して青山学院大学教授の加納義樹さんにお話しいただきました。次回はジェーン・オースティンの流行と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。